今夜もアナログゲームナイト。はい、この番組は私が所属するゲーム創作サークル GSF の情報や2ヶ月に1回名古屋審査会で行っておりますアナログゲームナイトアット名古屋ギークバーの開催情報、そして私の活動拠点であります名古屋や愛知県の活動されていますサークルさんやショップ、プレイスペースやイベント告知、あとは、ですね、個人の情報や、その他アナログゲーム関連の情報を発信していく番組になっております。はい、はじめまして。今回はですね、アナログゲームナイトということで第、何回までが今まではですね、ボードゲーム関連のサークルさんだったりとか、イベントの情報を発信したりとか、私たちのね、ゲームマーケットの戦利品だったりと報告したんですけど、今回はですね、アナログゲームナイトということなので、私はもともとテーブルトークの方をメインで長くやってたので、そのお話をいつかしなきゃいけないかなと思ってて、今回ですね、私が、テーブルトークの話、アルピシの話になったら絶対この人だというのを、言って、最初はちょっと乗りじゃなかったんですけど、こんな感じだよって言ったら、ツイッター上で、交渉が成立しましたので、今回はですね、ゲストを呼んでテーブルトークの話、ね、主に特にコンベンションですかね、ボードゲームでいうと人が集まってゲームをするゲーム会の、話をしていきたいと思います。じゃあ自己紹介お願いします。
はい、どうもはじめまして、安武博一と申します。今はですね、名古屋市緑区にあります緑障害学習センターというところで、エメラルドジャンクションというコンベンションを月に1回、開催しております。あとは、名古屋大学ラガドンタバーンというですね、名古屋大学の中の RPG サークルの方にも、もう最近はどういう立場なんだかよく分かりません、半分顧問みたいな形で、参加しているものです。明大会でね、毎年ライブ RPG 企画をやってるんで、なんかたまに、そちらの方に顔出してくれてる人がなんかそのアナログゲーム のイベントの方にも来てるという話をなんかちょっと先に、ね、聞いたりしたので、ちょっと嬉しいなと思ったんですけども、基本的には私は TRPG の人です。ボードゲームもやらないわけではないですし、実際その大学の方ではちょくちょくカタンとかね、その程度のものをやってるんですけども、ただあまり専門ではないというか、そんな感じで、だからはっきり言ってここに来ていいのかなと、最初その、ね、最初の頃の話聞いてて、これ完全にボードゲームの人たち向きの番組だからいいのかなという気がしたんですが、せっかくなんで、
一応ね、名古屋ローカルの番組を目指してるので佐々木さんも TRPG の話をするときに、名古屋の話しかできないっていう、名古屋の話をしてほしいので、
よろしくお願いします。
いつも心にウルトラソウル太陽王子こと新安です。一応ですね、太陽王子というよりは、安武さんは新安で呼ぶと思うので、今日はじゃあ新安で。
王子と呼んだ方がいいなら王子と呼ぶ。
いや、もう気持ち悪いのやめてください。
大体今半でも新安って呼ばれて
る。確かにそうですね。太陽王子って呼ばれる人の方が付き合いが浅いかもしれないですね。ではですね、テーブルトーク RPG を結構やってる人も今多いみたいで、クトゥルフだったりとか、カンコレから入った人もいるのかな、分かんないけど、ちょっとやってるっていうのはやっぱクトゥルフが多いですかね、やってる方が多いので、まずはですね、テーブルトークはやっぱり時間がかかるとか手間がかかるとかっていう話よくね、この間も聞いたんで、テーブルトーク RPG のですね、説明をまずじゃあお願いしてもいいですかね。
そうですね、ただ、これがですね、 TRPG をどう説明するかによってですね、ものすごい宗教戦争が起こるんですね、きっと。TRPG とは何かって非常に難しい問題で、オタクとは何かっていうのと同じぐらい難しい問題なんですけど、私の解釈では、TRPG というのはその会話を通じて物語を作るゲームであると私は考えています。もともと TRPG というのは、正式には、テーブルトークロールプレイングゲームというんですけども、いわゆるコンシューマーゲーム のドラクエとか FF とかの RPG の元になったゲームなんです。40年前のアメリカで生まれたと言われてまして、で大体4、5人、それぐらいの人で1つのテーブルを囲んで、その中の1人が物語の進行役で、これゲームマスターとか、ものによって違う呼び方するんですけども、進行役になるゲームマスターと、残りの人たちがその物語の主要人物を、演じるというかですね、例えば水戸黄門 RPG をやるとしたら、黄門様役の人と賀来さん役の人と助さん役の人とみたいな形でいて、でゲームマスターの人がじゃあ今日はこんな悪代官を出そうとか、こんな村娘を出そうとかいうのをセッティングして、でお互いに会話を通じながらその、物語を作っていくという、そんな感じなんですね。で、ただ問題はその会話してるときにですね、道を歩くとか、 人に話を聞くぐらいだったらまあいいんですけれども、あのいきなり空から槍が降ってきたときに、じゃあそれを避けられるかどうかというようなことになったときにですね、まあ、それを、まあ、ゲーム的に判定するルールがあるわけです、まあ、大体サイコロとかを使うわけですけれども、まあ、そういうのをまとめた、まあ、ルールブックとか、まあ、本ではない形のボックスタイプで売ってるものがあるんですけど、
はい、それから、まあ、ボックスとかですね、
そうですね、最後ボックス出たのなんだろうな、グロリアスターだった僕と知ってるのはそれが、まあ、もうそれも10年以上前なん
ですけど、まあ、そうですね、
はい、あのブックで出ているもので、そこにその例えばこういう背景世界で、うんうん、あのやってもらうのはこういうキャラクターでみたいな、まあ、大体、まあ、一番ポピュラーなのはやっぱり西洋ファンタジー、はいはい、こういう世界があって、この世界で皆さんができるキャラクターは戦士、魔法使い、僧侶みたいな、うんうん、でそれをキャラクターを作るにはどうしたらいいか、作った上でそれをどう判定するかとか、まあ、そういうことを、うん、
2000年以降はなんか現代超能力ものですね、なんかね。
そうですね、うん、やっぱり、まあ、でも最近ちょっとファンタジーも復権してきたかなという、一時期ラノベ界がずっとその現代超能力ものばっかりだったので、はいはいはい、最近またファンタジーが復権してきて、うんうんうん、やっぱりそこら辺そのラノベ業界と連動しているというか、はいはい、そういうところが、まあ、今の一番のトレンドは擬人化かもしれないですけど、
擬人化あれラノベ
の、まあまあ、あれはラノベじゃないですけど、でもラノベの擬人化もちょくちょくあるんじゃないかな、
うんうんうん、昔最近はやっぱり連動多いですよね、昔はそうでもなかったけどね、オリジナル世界が多かったりしたんで、
まあ逆に RPG から、うん、そのラノベとか、ね、そういう方向に行く、はいはいはい、ナイトウィザードとか、まあ、古いところだとロード総選挙とか、うんうん、そういうパターンもあるんですけども、はいはい、で、まあまあまあ大体イメージ、まあ、できた人もできない人もいると思いますけれども、まあ、詳細はまあウィキペディア先生にでも聞いていただくとして、はい、でですね、まあ、ボードゲーム、カードゲームと何が一番違うかって言ったらプレイ時間なんです、はい、まあ、もちろんボードゲームでもものすごくかかるものはあります、まあ、
5時間とか
ね、ヒストリーとかね、ディプロマシーとか、まあ、はい、TRPG 一緒にかかりますけど、はい、でもまあ、まあ大体普通1時間ぐらいあれば終わるものもいっぱいある。
そうですね、2時間、1時間ぐらいですね、うん、
大体。でも TRPG で1時間で終わるものってめったになくて、普通はそのキャラクター作ってっていうところから数えると、まあ、大体 4,5 時間ぐらいだったのが一般的なんですよ。だからまずやっぱりそのプレイする環境が難しいわけです、まあ、場所と人数を集める必要があるのはボードゲームも同じなんですけど、やっぱり時間が長い、長時間拘束しなきゃいけないっていうのが、まあ、ちょっと難しいところで、まあ、最近ねそのネット上でチャットを使って遊ぶっていう人たちもいるみたいですけど、だからまあ大体休日集まって、まあ、ご飯の時間も含めてもう1日潰す覚悟ぐらいで遊ぶものが多いわけですよ。
そうですね、結局ボードゲームを、ボードゲームとそのテーブルトークを一緒にっていうのはなかなか時間の都合ができなかったりしますもんね、うん、でボードゲームのイメージがまだまだ時間1時間2時間かかるのも、ね、人生ゲームなんかやっぱ1時間かかるじゃないですか、うん、
まあまあまあ、
でそれの4倍5倍かかるとなると、うん、やっぱりちょっとテーブルトークに関してはちょっと時間かかるんじゃないかなと思われてますからね、やっぱテーブルトークの時間調整になんか小さい、ね、小箱のゲームを持ってったりとか、はいはいはい、そういうのは最近ちょっと増えていってはいるんですけどね、でですね、時間と場所 と、人数ですね、その中の場所と人数を、解消するのがやっぱりTRPG のイベントですね、主にコンベンションですかね。
そうですね、まあ、ボードゲーム会だと何て言うんですか
ね、ゲーム会ですね、
ゲーム会、まあまあ、ゲーム会ということもあるんですけど、まあ大きく分けて例会とコンベンションっていう、まあ、2種類の系統があって、あ、まあ、例会というのが、まあ、要はその決められ限られたそのサークルの中の人たちで遊ぶための会、はいはいはい、なので、まあ、それを、まあ、クローズド例会、オープン例会って言われるんですけど、完全にその会員だけで遊ぶクローズド例会と、会員だけじゃなくて、まあ、事前に申請があれば対外的な参加も認めますよっていうオープン例会、まあ、どれぐらいまで認めるかものによってるんですけど、でそれに対してコンベンションというのはもう不特定多数の人たちを相手に対象として遊ぶ会で、でまあ、それも予約制、いわゆる事前予約が必要な予約制コンベンションと、まあ、いきなり当日来ていいよっていうフリーコンベンションとか2種類ある、はい、まあ、ものによっては、ね、そのゲームマスターだけ予約制とかそういうところもあったりするので、はいはいはい、どっちとも言えないところありますし、あとオープン例会と予約制コンベンションって何が違うのって言ったら、ちょっとそこも難しいところではあるんですけど、まあまあ、大体大きく分けてこの4種類かなと。
今多いのは多分予約制コンベンションの GM 事前予約制が結構多いですよね、見てると。
まあそうでしょう、だから今は予約制で事前に GM 予約して、で もう当日までに入るタコも決定しているというパターンの予約制コンベンションが多くて、で私自身、まあ、予約制を開いたこともあるんですけど、基本的にはフリーコンなんですよ、私は、はいはい、当日受付制のフリーコンベンションを、まあ、中心に私はやってます。でまあ、イベントを主催する団体としては、基本的には一般的なサークル、まあ、何が一般的なのか分からないですけど、普通の誰でも入れるサークルと、あとまあ学校の中の、いわゆる学内サークル、はい、主に大学ですけども、まあ、たまに高校なんかでも、ね、あったりしますが、学内サークルと一般サークルとありまして、でまあ、名古屋の場合はその、いわゆるコンベンションを開いているのは一般サークルなんです、
はいはいはい、
まあ、昔、豊橋機械大さんなんかがやってたこともあるんですけど、大学サークルはまあ基本的には内側で遊ぶ、でコンベンションサークルはもうどこからでも来ていいよという形でやる、はいはいはい、まあ、もちろん一般サークルでもクローズのところはたくさんあるでしょうけど、まあ、あのクローズであるがゆえには存在把握できないんでわからないだけ で、
あーで、ね、
まあ、サークルっていう呼び出してなくても、ね、その勝手に集まってる人たちみたいなのはもちろんいっぱい
招待制になりますもんね、有名サークル
ありますね、そうで、まあ、あとはその企業が主催するイベントとかもあるんですけども、さすがに、ね、名古屋にはあんまり来てくれないっていう。
昔アールコンが来ました、名古屋に、ね、なんかね。
ああ、あとバネストさんがたまにやって
ますよね。ああ、そうですね、はい。ぐらいですかね。テーブルトークの企業コンだとゲストの方とかが来てあるんですけど、ボードゲームの結構ゲストコンっていうのは結構微妙で、
なんかあれでもなんか安田先生が来る。
ああ、そうですけど、多分でなんだろう、こう。あんまりないですよね、ゲストを呼んで囲んでっていうのが、あの有名な方は結構外人が結構まだまだ多いので、日本デザイナーやっぱりあのラブレターっていうゲーム取られてこの間賞を取った金井誠司さんとか、それ同人サークルさんも多いんですけど、やっぱり有名人ほどは外人が多いので、僕らがゲイリー外役するようなものなんです
まあね、いつか呼ぼう、いつか呼ぼうって言ってる相手にお二人になってしま
ったので、ね、天国よろしくないですけど、だからあんまりそのゲストさんを呼んでっていうのよりは、なんか集まってやるのがボードゲーム多いです
ね、
ま
あ、ね、うん、あのコンベンションも基本的にはそうですよ、ゲスト呼ぶのは、うんうん、あのもともとあんまりなかった分かな、
だからそうね、あのバネスさんみたいに企業というかショップの方が呼ばれるのは結構集まるんですけど、うん、まだまだそのゲーム館を一般的に開いてる方々がゲストさんを呼んで、もともとゲーム会を開くっていうのがないよ、やっぱりそのやるまでにないからまだ微妙なのかなと思いますね、ま
あ、一つその要因があるとするならば、うん、その TRPG のゲストの場合はゲストの人に、まあ、ゲームマスターとして一角作ってもらうんですよ、うん、で、要はゲームを作った人のゲームマスターで遊ぶっていうことが、うん、そのまあ分かんないですよ、そのゲームを作る能力とシナリオを作る能力と GM する能力で必ずしも一致するとは限らないんですけど、でもあのやっぱりプロのゲームマスター、まあ、じゃないか、正確に言うとプロのクリエイターがやるゲームマスターはすごいっていうイメージがやっぱりあって、でボードゲームを作ってる人は確かにそのボードゲームやったら絶対強いだろうけど、その人と遊ばないと味わえないものがあるのかっていうとそんなにないんじゃないかなと思います。やっぱりプロのゲームクリエイターの考えたシナリオを遊んでみたい、まあ、実際にはそのもちろんイベント開いてゲストだけに入れるのはごく一部ですけど、
そうですね、
そういうモチベーションがちょっとあるのかもしれないなと、まあ、今ちょっと思いつきで思ったところ
、今逆に結構ないので、あの我々はね、去年の春ですね、我々、はいはい、やってたあのナイツサークル、
あの音楽的あの方向性の違いで
ちょっとかっこいい
休止になった
ナイツサークルがあの TRPG のゲストのコンベンションを開いてたので、あのボードゲームのね、ゲストを呼んでるのか、囲んでるのか、アマチュア側のコンベンションというのがないので、やるには穴かなと思うんですよ。
まあ、確かにね。
まだやる気はないですよね。終わったばっかりで、ね。まだ鉄も冷めないまま。そうですね、いろいろありますね。で、テーブルトークコンベンションの、やっぱり最、今はまあだいぶあのコンベンションというよりは、あの外に出てるは、うん、あのネットの、あのうんだったりとか、ネットの外通だったりとか、あと SNS で人を集めるやつだったりしたんですけど、
う
ん、昔はね、あのショップにチラシを貼ったりとか、なんか有名だと、あの山陽の神話さん、
そうですね、山陽の神話の2階と3階の間の踊り
とか、
まあ、今でも意味が使われてますけど、
あ、ね、あとはちょっと90年代入るぐらいからイエローサウマリーさんですね、あとは各ショップのなんか白樺書房でしたっけ、今もないです
よ、あ、そうそう、今あ、でも白樺あったかな、
あってましたね、
まあ分かった、分かんないですけど、
あとはどこでしたっけ、豊橋の
あとセブンカー、
セブンカー商店とかですね、あとはゲームストアバネスさんにもチラシ貼ってます、もうゲームストアバネスさんにはボードゲーム界のチラシしかないですね、
まあ今はそうですね、
もうテーブルとかも
扱ってないです
ね。ないですからね。そのテーブルトーク RPG の、 さっきネットだったりとか、うん、そうですね、スマホとかない時代だと、うん、雑誌告知とかになるね。
RPG マガジン、RPG マガジンがあって、それがそうゲームギャザーに変わり、ゲームジャパンに変わって、まあ、あるでしたっけ、
ありましたゲーム
はもうないのかな、まあ、あとはドラゴンマガジンとか、あと、
コンパ RPG、
まあ、RPG
とかありましたね。そこで、そうですね、そこでよく見たのはやっぱり80年代の末期からあったエクスプローラー、
そう、
これだけに1時間増えるじゃないか話が。
そう、エクスプローラー、まあ、正式名称は名古屋ゲームコンベンションっていうのがね、
はい
はい、まあ、いわゆるフリーコンベンションがありまして、うん、あれはもうだって最盛期は月1回2回やって、うん、で毎回200人以上40卓以上
ずらっと埋まって、そうそう、なんかもうナイスのコンベンションでゲストの方が3人呼んで200やってました
。そうそうそう、大物ゲスト呼んで頑張って200集めましたからとか、昔は何もなくても200人集まってた時代があって、
この時代ってエクスプローラーの名古屋港ゲームコンベンション以外にはあったんですよね。
あ、ありましたよ、それは。まあ、クリスタルズさんとか、クルセイダーズさんとか、あと、ギガモス、その前のギガモスとか、
はい、
あと、他にもいろいろあったんですけど、うん、まあ、僕自身当時そうです、90年代前半中学生高校生ぐらいの頃だったんで、まあ、エクスプローラーさんここしか行ってなかったんですけど、でも本当にすごい活気があって、で、まあ、後にですね、番長学園を発売することになる寺田さんとか、あと、アナログゲームじゃないんですけど、サモンナイトのシナリオを書いてた、宮古崎さんとか、私最初に行った時入ったとか宮古崎さんの
方、あ、そうですか、
そう、そういう後のクリエイターもね、そこに普通に参加してたので、で、まあ、一応ゲームコンベンションっていう名前なんで、形式的にはどんなゲームだったのもよかったんですけど、はい、でも僕が行き始めた92年以降はもうほぼ TRPG でした。ボードゲームタックがたまにあるかなっていうぐらいで、それが95年以降ですね、マジック・ザ・ギャザリングが
始ま
って、
はいはいはいはい、
まあ、私もね、一応ちょっとかじる程度にはやってたんですけど、あれ以降そのマジック・ザ・ギャザリングのテーブルがどんどんどんどん増えていって、なんか気づいたら半分以上マジック・ザ・ギャザリングになってるみたいな感じで、そう、まあまあ、ちょうどその頃が TRPG 冬の時代と、
そうですね、名古屋のコンベンションの時代と歴史と、うん、TRPG の歴史を語る上でマジック・ザ・ギャザリングが勝てないかもね、必
ず。あれはね、いいゲームですよ、
まあね、
今でも続いてるし、うん、やっぱりすごくいいゲームではある。で、そうなんですよね、まあ、もちろんそれは雑誌界においてもその RPG マガジンがどんどんどんどんマジックの方に移行してっていう問題もあって、うん、なかなか TRPG 界隈の人たちの中ではなんかマジックのせいで TRPG が滅びたみたいなイメージがあって、ちょっといろいろ皆さんそれぞれ複雑な思いがあるんです
けど、確かに、ね、TRPG を出したメーカーさんからのゲーム出たりしましたもんね、モンスターコレクション、
あ、そうそう、
モンコレもそうでしたもんね、
はいはい、だからなかなかそう TCG に関してはね、まあ、いろいろ思うところはあるんですが、まあ、とはいえ それで、まあ、エクスプローラーさんが、まあ、昔ほどその TRPG のメッカではなくなってきたというか、その、まあ、多分その前からあったんですけど、まあ、いろいろ各地でいろんな TRPG サークルが、90年代後半あたりから、次の時代を担うのは俺たちだみたいな感じで、
ああ、そうですね、軍友化
の戦国的な時代が
エメラルドジャンクションというか、LIC はどのあたりなんですか。
うちは97年です、97年6月が第1回なんで、
だから、でマジック・ザ・ギャザリングの波が来た後ですか。
波が来た後、波が来た後で、うん、そう、で、まあ、その時代は基本的にフリーコンベンションの時代なんですよ。そう、今、大体予約制って、まあ、ネットでやる人たちが多いんですけど、インターネットは、まあ、確かに95年あたりから広がってはいたんですが、これがね、面白いことにというか、TRPG やってる人たちって意外とね、ネット接続が遅かったんですよ。2000年ぐらいの段階で、来てるお客さんたちに、ネット環境ある人、メール見れる人どれぐらいいますかって聞いたら半分もいなかったんですよ。
はいはい、
2000年ってもう、普 通に、まあ、普通にというか一応携帯でもネットが見れる時代になってたし、
2000年問題もありましたね。
若者はみんな普通に携帯を使ったのはずなのに、携帯なりネットなり使ったはずなのに、うん、なんかねやっぱりアナログゲーマーの気質なのかわかんないですけど、まあね、なんかそう携帯も持ってないしそのネットも繋がないっていう人が結構多くて、そういう昔からゲームの人たちがで、まあ、そうするとまあ予約はやっぱり郵送なんです、はい、郵送でのやり取りっていう形になると、まあ、ぶっちゃけ面倒くさいわけですよ、まあ、昔は図書しかないから面倒くさいとも言ってられないわけですけど、で雑誌広告とかさっき言ったその三陽堂の掲示板とかで、あの袋をつけてそこにこうあの、
はいはいはい、
これを持ってってあの郵送してくださいねみたいなやつがあったりとか、でも、まあ、やっぱり面倒くさかったんで、当時はそれよりはもう当日いきなり来て遊べるフリーコンの方が主流だったんですね、あの時代。
休みとかもね、結構愛知県はトヨタがあるんで、土日に山形とかするんですね。予約なかなか聞き出してましたよね、うん。僕らの周りから、どうする名古屋の気質なんですかね。僕らの周りだけなんですよね。やっぱなんか、しなくなりましたよね。
うん、だからまあ、やっぱりそれは、まあ、時代性の問題もあって、まあ、あの頃はとにかく予約っていうだけで面倒くさいって言われてた、そういう時代で、まあ、で90年代後半、さっきも言った通り、冬の時代で、うん、RPG はあの出版は一時かなり少なくなってたんですけど、まあ、それでも、あのまあ、大体僕ら、あの今の、まあ、30代ぐらいの人たちっていうのは、はい、あの中高生の頃にソードワールド、ロードスに触れてる時代なんです、ね、はいはい、だから、その辺がある程度こう、就職するなり、まあ、大学生になるなりで、ちょっと動きやすくなる。
うんうんうん、
ところでじゃあコンベンションやろうかみたいな形で、そう出版業界が盛り上がってないからこそなんとかやっていこうっていう動きがあったんですね。ただ問題はですね、やっぱり強い使命感に燃えてる人たちというのはやっぱりそれぞれにイデオロギーがあって
ですね、
RPG はこうでなければいけない、
またコンベンションはこうはいけない
です、そうそう、ここら辺がね、いろいろあって、まあ、まずそもそも根本的問題として TRPG オンリーのイベントなのか、そのね、ボードゲームを組みするのか、TCC 認めるのかっていう、うん、てかそう、今のボードゲームのイベントって、
はいはい、
基本 TCC はやってない？
TCC はやってないですね、
うん、それは規則的にそうなってるのか、明言はされてないけど誰もやらないだけなのか、
最近ここ本当に何年間ぐらいか、軽めの TCG に代わる軽めのボードゲームも多かったんですよ。
あ
の物自体が結構多かったりとか、はいはい、同時にも多かったりするんで、うん、まあ、TCG やらなくてもっていう感じですね、うん、で TCG の、 そのゲーム界やってたサークルがボードゲーム界に変わってるとかっていうのもあるので、うんうんうん、
だからまあ TCG は別にサークルっていう形取らなくても、うん、別にあの家サブ行けば遊べるしとか、うん、なんかそういう、まあ、ショップ大会もいっぱいありますから、
そうですね、
あえてサークルっていう形を取る必要はない
か、そう、あんまり聞かないですね、僕は知らないかもしれないですけど、
そう、多分90年代後半の時代はまだその TCG のショップバトルとかもそんなになかった時代で、はいはいはい、だからまあ彼らもプレイする場所を求めてそのエクスプローラーさんだったりそういうところに行ってたんですよね、多分で、それがちょっと、まあ、TRPG 界隈の人らの厳しかったところもあって、でいや別に彼ら何も悪いわけじゃないんですけど、
はいはいはい、
ただなんとなくあいつら今流行っててね、なんか TRPG が廃れてるからちょっとムカつくみたいな感情があって、
はいはいはいはい、
だからそう TCC だけは禁止っていうところが多かったんですけど、モードゲームは別にやってもいいけどっていう、そう、じゃあその線引きどこなのっていうね、なんていう、メイジナイトはいいのとかね、
なるほどね、
ロボーハンマーは
とか、ね、
まあ、昔とかあるんですけど、まあそこでだからで一つやっぱりそのエクスプローラーさんに対して、うん、その他のところがこう自分たちが新しくっていうところは大体まず TCG は禁止してるところが多かった、
そうですね、はい、
本当あれはもう宗教的 な、うん、なんか動機っていう感じがするんですけど、でまあというのがあとは、あと、まあ、まあ細かいところですけど、例えば遅刻した人も参加していいのかとかっていうところ、まあ、時間をきっちり守らせるところ、今で言うなら岐阜のアンリミテッドさんなんかですね、
はいはいはい、
かなり遅刻に厳しいって言われてました、まあ、昔だと安城のパンプキンパンプキンさんなんかもそうだったんですけど、まあ、パンプキンさんの場合ちょっと特殊な事情があるんですが、まあ、それはまあ後で話しますけど、で、まあ、うちはというか私が今もやってるエメラルドジャンクションは、まあ、来た場合、宅に入る余裕があって、なおかつゲームマスターが今からでも入っていいよっていうふうに来た場合は認めるっていうぐらいで、まあ、それもね、 時間通りに来てる人たちからしてみればもうちょっとエメちゃんは甘すぎると言われるんですけど、
まあそれが俺でもね、逆にね、
だってね、そこは言うてもね、どうしようもない事情でね遅れる人もいるし、渋滞とか、あと駐車場がどうしても空いてなかったとか、いやだったらもっとそれ見越して早く来いやっていう人もいるんですけど、まあ、それはそれで筋は通ってるんですが、まだうちが遅刻に甘い最大の理由はですね、スタッフが遅刻してくるっていう、
ね、どうしようもないですね、
指定できる状態じゃない、
まあ確かにね、そうですね、どうしようもないですよね、
でそれで遅刻するスタッフを排除するとね、私しか残らなくなるんで、私一人で無理するのは辛いから、
まあそうですね、抜けれませんもんね
じゃあまあしょうがないかなという感じ。
結局ボードゲームコアに関しては遅刻早退 OK なんですよね、
まあですよね、
テーブルトークは最後と最初最後の足並みが揃わないといけないので、
だからそうなんです、
長い例えば8時とか9時までやるコンベンションだと、5時までで帰りたい人の宅はここっていうので、帰り決定ゲームもあるんですけど、逆に遅刻とかフラッと来てフラッと帰れて、本当に時間の制約があるんですけど、コンベンションみたいにその必ず朝集合して必ず終わりも一緒っていうのがやっぱりこう気軽にできないのかなと思
います、ね、まあしょうがないですよね、確かに、自分としてもやってる途中でまた一人出たらまた一から説明しなきゃいけないっていうのは、まあ、しんどいんで、
そうですね、宅分け終わってなんかキャラメイクの途中にやっぱり入りたいっていう人たちも結構ワクワクしますもんね、やっぱりね
だからまあボードゲームだったらじゃあちょっと次のゲームから入ってねっていう、はいはい、ちょっと待っててねっていうふうに言えるんですけど、TRPGそれができないんでね、ちょっと辛いところですけどね、まあその敷居の高さってことに関して言うと、あとは初心者です、初心者の人に対してどういった立場を取るか、まあ、それはそもそもコンベンションが何のためのコンベンションなのかっていうところなんですけど、まあ例えば優遇措置としてね、そのライズさんなんかは、初心者の人は、あれどういう基準でしたっけ、初めて来た人でした、
初めてですね、
ライズコンベンションに初めて来た人は優先的に宅を選んでもいいとかね、そういうのがあったり、あるいはもうスタッフの方から初心者の人はここへどうぞみたいな宅を用意するところもあるし、まあラディカルなところになると、その初心者向けじゃない宅は建てないでくださいっていうふうにまで言ってしまう形もある、まあ私もエミちゃんの場合はその一応、TRPG 初心者およびルール初心者に関して入っても大丈夫かどうかということはまあ事前に聞いた上で、うちはもう初心者向けじゃないタク立てるのは立てるでいいです、むしろ対応できないんだったらもうできないと最初に言ってくださいっていう、もう住み分け方式でやってるんですけど、
あれ初心者向けってボードゲームでもあるんですけど、はいはい、やっぱシステムじゃないですよね、要は対応ですよね、
まあまあいやまあもちろんシステム的にどうやってもねこれ初心者にやらせるのはきついっていうのはありますけど、まあだから GM がどうするかもあるし、でもう一つ難しいのは、GM がいくら配慮しても他のプレイヤーが配慮してくれないかなっていうところが、そこがねなかなか辛いところでは
ある。ボードゲーム1年ぐらいちょっとメインの方でやってた時に、初心者向けのゲームって結構みんなバラバラですので、初心者向けのゲームは TRPG これだっていうのがやっぱりないっすよね。
向き不向きなんで、データが少ないゲームって逆にその口が達者でないとやっていけないっていうところがあったりとか、そうだから本当向き不向き、また、まあ、前提知識が必要かどうかとか、そういうところもあったりするんでね、そこは難しいところで、まあ、あと初心者でどこまでが初心者の雰囲気、2、3回やっただけとかね、もう10年やってないですけど初心者でいいですかとか、
確かにね、コンベンションとかだとね、初心者の人を手挙げて全然上級者挙げてこれは違うだろうっていう
なんか
あれ
鉄板
の流れがあるんですけどね
まあそこら辺難しいところなんですけどね、だから、まあ何せその初心者対応ってどうしても難しいところがあって、でやっぱ初心者対応本気でやろうと思ったら予約制の方がいいんですよ、予約制にしてじゃあここはもう初心者集めよう、初心者とそのサポートできる人を集めようみたいな形でこうやるとか、あちなみにボードゲーム界隈って、予約制とフリーとどっちが多いんですか。
予約制とフリーは、予約がやっぱり多いですね、予約されてる方とか事前申請がやっぱあると多いですね、名古屋ボードゲームサークルさんっていうところが盛山ですけど、あそこも、いっぱい来られて明確にその部屋の店員で縛ったりしてるんで、フリーでパッて来てパッて来るところがやっぱり ないんですかね、あんまりね、うん、ある程度人数見込みたいからっていうのがあるし、年的に怖いかなっていうのもあるんで、
う
ん、
でもそういう人はあのギグバーの方に来てくださいってい
う、そういう気持ちも自然しいじゃないですけどね、
あ、
うん、でも一応当日も大丈夫なんで、うん、まあ、オーバーはしないと思うんですけど、うん、うちは35が30超えたらパンパンなんで、
確かにキャパシティの問題はあって、うん、フリーコンって言ってるけど、じゃあ30人規模のところに100人来てもいいのって言われたらさ、確かに困る、まあ現実そうならないから今のところはいいんですけど、
あの郊外学習センターね、60人規模のところに60人来た時のあのパンパン
そう、あれはあの店員っていうのはそのセミナー形式で話を聞く上での店員なんでね、そう、あの部屋で60人であの10択作って、うん、10択作ると最低10人同時に話をすることになるから、もう音が暗くなるっていう、
ね、あの空気も悪いですからね、
なかなか厳しいところがあったりとか、うん、あとはまあ、まあ、もう一つあのたまに問題になるのが、そのやりたいゲームがないから帰るっていうのがいいのかどうかっていうのがね、まあ、ボードゲームの場合は1日同じものやるわけじゃないんでしょうけど、うん、そう、RPG はとりあえず今日1日そのゲームを楽しむっていう格好で来て、うん、で、今日はファンタジーやろうって思ってたんだけど、ホラーものしかないとか、うん、今日もいっちゃうと、うん、あるいは、ゲームやるのはいいんだけど、ちょっと俺、このゲームマスターとどうしても合わないんだよな、うん、それ人間的な合わないとか、全くそう。やりたいゲームがないから帰るっていうのを認めるかどうかっていうのも、まあ、難しいところで、まあ、もちろんね、認めないって言ったってその無理やり拘束するわけにはいかないので、まあ、どうしても帰るっていうんだったら、じゃあもうできんねとか、そういう形になるかもしれないですけど、で、この辺だと、まあ、さっきも言ったパンプキンさんっていうところが、あそこは やらない、やりたいゲームがないから帰るっていうのはダメっていうふうに言って、まあ、それはただちょっと特殊な事情があるんですけど、それもまた後でお話します。でちょこちょこネット上とかで見てても、ね、他の地域でもこれは問題になってるみたいで、ただ
あれですよね、あのフリーコンベンションによく起こりがちですよね。あの僕は結構今はそうでもないですけど、週末にあの3つの4つのコンベンションがあった時に、どこに行くかっていうのがあって、あのやりたいゲームができないから帰るっていうのは、自分が GM の場合にはありえたりすることなので、立たないなら帰るっていうのもあるんで、
まあ、あったりするんで、そこまで立たなかったら帰るはありなのかっていう問題
もあるんですよね。
あの何があれって、主催者側からするとですね、じゃあこの人数だからまあこれぐらいの、 あの感じでいいかなと思ってたところで、その立たないなら帰る、もしくはやりたいのが帰るないから帰るっていうふうに言われると、いやちょっと待って、あなたが残ってくれればこのタク成立するんだけどっていう時もある。ただじゃあその無理やり入れて、いやいや遊ばせるのがいいことなのかっていうと、それはそれぐらいだったら帰ってもらった方がいいのかなっていう、
まあ、そうですよね。あの入りたいの入って、あのじゃんけんで負けて、まあいっか次にって言って妥協してくれない人もいますからね。
そうで、まあ、あのそこでずっとやりたくないオーラをそのタクで出されるよりは、まあまあ、じゃあそこまで言うなら帰ってもらってもっていう、
まあ確かにね、
まあまあ難しいところなんですけど、あとはまあそれとも絡むんですけど、その、ね、マナーの問題で、
はい、
まあ、これは多分もうあの人間 の, あのいる限りどこの社会でも起こる問題だと思うんですけど、そうマナーの悪い人たちを、ね、排除するのかどうかというところで、ボードゲーム界隈ではあります
か？なんかね、あの世界規模でこの間あったみたいでなんか不正行為があって、
あ
のチャンピオンがこう
出
会ったりとかしたみたいで、それもなんか最近らしいなと思うんですけど、その対戦のネット中継を見ていて、あの視聴者からおかしいって言われてだったりとか、あと非紳士的行為が肩であったりとかして あったりしますね。
難しいところでね。で、まああのね、TRPG 界は特にそれが難しくて、何が難しいかというと、うん、そのどこまでがマナーの問題なのかっていうところ、線引きが、ね、あの人によってまちまちで、その、まあ、これ、まあ、後でまた話出てきますけど、
はい、
そうで、まあまあ、各サークルがね、まあ、とりあえずマナーの向上を目指しますみたいなことを言ってるところは多いんですけど、じゃあ、それに反する人を出禁にするのかってなった時に、本当に出禁にする事例ってのはやっぱりまれなんですよ。それはやっぱり、じゃあこいつが出禁になるならあいつは大丈夫だろっていうか、
まあ、確かにね、それを詳しく言うとね、放送できなくなっちゃうね出禁事情とって、ね、
まあ、まあ、ともかくその基準をね、基準をどこで切るかっていうのが難しいんですよ。やっぱりね、例えて言うならば、 5打席連続敬遠するのはルールとしてはいいけどマナーとしてはどうなの
みたいな、ね、
問題があって
勝ってる時に勝利するとかですね
そういうところでいやそれはもうそういうプレイスタイルの問題なんだっていうところで、そこでやっぱりプレイスタイルが合わない思想的に合わない人を排除していいのかどうかっていう、だからそれは人間的なマナーの問題なのか流儀の問題なのかっていう、そこ多分 TRPG の方がより難しいんですよね。だから私の場合はうちのサークルはもう基本何でもあり、ただまあ法的に引っかかるようなこととか、そのまあセクハラとかね、暴力行為とか、まあ窃盗とか、まあ不正行為はどうなんだろ
う不正行為はやっぱダイスマジックっていうのはまあやっぱテーブルトークはサイコロを使うゲームが多かったですんで、サイコロの出目をこうごまかすのがやっぱ不正行為っちゃ不正行為ですよね
それね、本当に上手い人はね、できるらしいんでね、
らしいですね。
だって私の、ね、高校時代の友達で麻雀やるときにまずサイコロの振り方から覚えたっていう、5と9をどうやって出すかっていうところから、そのレベルの人たちになると分かんないんで、
でも出したサイコロをなんか入れ替えるとかっていうのは、がやっぱり不正行為だったりするんじゃないですかね、でやっぱり暴力はよっぽどやってみれば止めれるしってなって
暴力とかの話になってくるとちょっとね線引きが難しくなるんですけど、
テーブルトークってそのキャラクターを演じるので、そのキャラクター上の、まあ、ボードゲームでロールプレイするゲームがあるんですけど、キャラクター上同士なのにマジになりやがってみたいな感じで、それがまあ言葉の暴力ですよね、あったりしてます
から
ね。
だからいや片方はシャレのつもりで言ってても、もう片方はシャレになってねえよっていう、
まあ確かにね、
いろいろあったりするんで、まあ、とはいえ、そこ線引きが難しいんで、もう私はその。そのタクのゲームマスターがダメって言ったらダメ、とりあえずゲームマスターの言うことには絶対服従してくださいと、ゲームマスターが暴力とかセクハラとかやったらそれスタッフに言ってくださいってこと
なんですけど、
もうマナーレベルのことはゲームマスター次第、ゲームマスターが認めるんだったら OK、で文句があったら終わった後でゲームマスターと話し合いましょうっていうことにはしてるんです、まあ、だからもちろん一つの考えとして、うちのサークルはもう俺が主催してるんだからこの流儀でやるんだって言うならまあそれはそれだと思うんですよ。ただまあ、あんまりそれやりすぎてもね、まあ、あんまり打ち毛しすぎても結局、衰退していくんじゃないかなという気がするんで、まあ、そこは別に出禁にするのが悪いとは思いませんけど、それはもうサークルの色、私はもう、他の人のマナーをどうこう言えるような立場に私にはないっていう私はそういう立場じゃないっていうのが私の立場なんで、だからもうそれはそういう形でやってるんですけど、
そうですね、
そこら辺やっぱりだからコンベンションなり TRPG なりがこうあるべきだみたいな、強い思いがあるからこそいろんな対立があると、あとはまあ、副次的な話ですけども、まあ、ちょっとあまりネガティブな話ばっかりやって
やる
から、
そうですね、はい、
まあ、いろいろねコンベンションごとにその、サービスなんかを考えてるところもあって、はい、例えば昔あった無限所さんっていうところはその、はい、お弁当の注文をねカタログ渡して、はい、チェック入れてお金払ってくれればスタッフがまとめて注文してそれを持ってくる、まあ、要はまあ食べに行く時間を少しでも短くしよう、プレイ時間、そう RPG さっき 4,5 時間って言いましたけど、 4,5 時間で終われば短い方なんですよ。
まあそうですね、
朝9時に集まって4時30分までに終わらなきゃいけないで、終わらないことさらにあるんで、
まあそうですね、はい、
だから少しでもプレイ時間を長く取りたいということで、まあ、ご飯に行く時間を短くするためにそういう弁当注文をや
って、あとこれコンビニとかがないところが多かったですね最近ね、
まあ、ぶっちゃけ今、エメちゃんもやってるんですけど、うちはそういう理由なんです、一回近くでやったローソンが潰れて、で、まあ、食堂はあるけど、ちょっと高いしということで、始めて、ベントマンの注文を始めて、ところが最近、そのベントマンが潰れてしまってですね、
今、ガスでしたっけ、
そしたら高いガスちょっと高いから、じゃあ、もう食いに行った方がいいじゃないっていう話もあって、ちょっといろいろ方針にちょっと揺れてはいるんですけど、
でもそのグリーンフィードさんのジュース配布だったりとか、いろいろ考えましたよね、これね。
さんはなんかまとめて買ってたから、で、大体いつもそのお金取っても、余るんで、その余った分をジュースという形でこう還元するとか、あと、そう、まあ、一番すごいところは昔一宮のスポーツ文化会館でやってた 3D 競技会さんっていうところは、お弁当というかサンドイッチとかおにぎりとか その物販スペースがあったっていう、あそこは本当に近くに食べるところがなくて、多分本屋ロボットで知り合いがいたのかな、なんかわかんないですけど、そう、スタッフがそこにいて、はい、じゃあどうぞって感じでそこで振り返してるっていう、
はいはいはい、
そういうすごいところもありました。あとはまあ、どこがやってたか忘れたんですけど、なんかルールブックとかダイスとかをなんか貸してくれたりとか、まあ、するところもあったりとか、 まあ、あとはコンベンションの中で、まあ、さっきもちょろっと出てきましたけど、そのゲストを、ね、招くっていうのも、はい、私と彼が新安くんでずっと20年か15、16年やってた、
はい、ね、僕13年ぐらいやってましたね。
そうそう、ナイツというサークルがありまして、うん、もう要はコンベンションやってて参加費徴収して、うん、で、まあ、昔は結構余ってたんですよ、うん、お金がたくさん
人
が
来て、
儲かって、ね、儲かって、まあ、足りなくなるよりはちょっと多めにとった方がいいだろうみたいなことがあって、うん、で、まあ、それでじゃあ余ったお金何しようかって考えた時に、じゃあゲスト呼ぶのありじゃないみたいな話がちょっと出てきて、
う
ん、で、まあ、ナイツはもう最初からゲスト呼ぶことを前提にした
サーク
ルだったんですけど、そう、まあ、このナイツの話をし始めるとそれこそそれだけで1本飛ぶんですが、でも多分それは聞いて面白いと思う人は多分全国で15人くらいしかいなくてなおかつ話しちゃいけない話があるんで、まあ、まあ置いとくとしまして、まあ、そういういろんなサービスがあると、あとはそう、そのスタッフの立ち位置の問題、スタッフが宅に入る、そもそも一緒に遊ぶ仲間なのか会場か管理人なのかというところが、それはつまりコンベンションが誰のためにやってるのか、自分たちが楽しむことが前提なのか、もう他の人たちに場を提供することが主目的なのか、
霊界の延長観測のイベントとして
だ
ったからね。
そこはやっぱり、それぞれの立場があって、だから宅入るにしても、もう一般客、一般の参加者の人たちと同じように選ぶ権利があるのか、一般の参加者たちが割った上で、じゃあ余裕がある状態だったら入ってもいいよって感じなのか、はいはいはい、あるいはもうむしろその人数が足りない宅を成り立たせるために
肩
合わせとして入るのかっていう、まあ、そこら辺もそれぞれのサークルの方針というか、まあ意欲の違いでもあるんですけども、
ね、
そう、ゲームマスターとかもね、そのスタッフが積極的に立てる、もしくはもう事前にこう囲い込んで、ゲームマスターさんに今日これ立ててくださいみたいな形でお願いするとかね、そう、まあ、ぶっちゃけコンベンションって、ね、複数同じ日に複数コンベンションがあった時にどこを選ぶかっていう時にやっぱりこのゲームマスターがいるところに行くみたいなのってすごくあるんですよ、
確かにこの人が行くみたいなね、
そうそうそう、だからいいマスターを抱え込んでおくっていうのは確かに集客力は上がるんですけど、
コンベンション内サークルみたいなですよね、集まりが団体がこう変わってはないですよね、
やっぱりねサークル、やっていく中で、人が集まらないとやってて虚しいんですよね、ある程度やっぱりその宅を立ててくれ、いい宅を立てる人がいてくれた方がそれは、集まる、ただ、まあ、私それあんまりやらないのは、そのお願いして立ててもらって立たなかった時っていうのが、
そうですね、
この決まったから
、はいはいはいはい、
あるんで、
そうですね、
それで、まあ、あんまり私は事前に準備はしないという形で、まあ、足りなかったら立てるよっていうぐらいのつもりで私はやってるんですけど、
じゃあそうですね、そろそろ時間が、1本目の時間が40分超えてるので、立宅に関するルールですね、
はいはいはい、
そこでちょっと一旦、
はいはいはい、
第2部に移りましょうかね、
はいはいはい、
結構話しましたね、
あ、やっぱりな、やっぱりちょっと話し始めるとやばいな、
それだけ飲みましょうね、
はいはい、そうですね、
はい、
そう、まあ、立宅に関してはその、要は立宅で宅を建てるっていうことなんですけども、はい、そう、まあ、ステップさんはその今でもやってますから、ね、はい、あそこはゲームマスターだけは留学生という形でやってますし、あとはその、昔安城でやってたパンプキンパンプさんなんかはその、ゲームマスターをその、当日募集するんですけど、プレイヤー人数と見比べて、まあ、大体何着立つかって分かるんですよ、でゲームマスターの立候補者数が多いと思ったらそこで抽選するんですよ、抽選して当選した人だけが立てられる、まあ、これ普通はこういう状況になったらじゃあプレイヤーが行きたい宅に行ってその余った人が宅を畳むという形になるんですけど、これがね、屈辱なんですよね。
あ、そうなんか。
あんたあまり落ちたことがないから、たまったことがないから分からない。
たぶんないですよ。
そう。
あれ、かるかな。
立ててね、潰すときって本当に晒し物状態なんで。
まあ、確かに、僕結構ありますよね。
そうそう、だからまあ、そういう嫌な空気にならないようにということ、
まあ、
そうだから、まあ、民意で決めるのかランダムで決めるのかっていうのは難しいところですけど、
逆それとなんか、まあ、逆に今言ってるのは GM の数がすごい多、なんかこう見合ってないって言うのはあれですけど、参加人数に対して GM の数が多すぎるのがいいというなんかところもありますもんね、いっぱい視聴者が選択肢にあるね、それこそ何でしょう、
こだわりのスーパーで、ね、二輪がいっぱいな、醤油だけにしたみたいなのがあるんで。
ただまあね、あの返品になるのも増えたっていう、ま
あるね、
難しいところなんです、
ね、
あとは、まあ、ちょっと変わり種、まあ、かなりラディカルな例ですけど、豊橋ので昔あった、なんだっけな、サークル名ちょっとうろ覚えなんですけど、うん、そのスタッフが
あ
の事前にシナリオを審査して、
あ、
ちゃんとしたシナリオを作ってきてくれた人だけ立っていいよっていう風にやってるところとか、でその予約なら分かるんですけど、フリーコンでそれやってたりして、よくそんなの分かるなと思って、まあ、私、行ってないから分かんないんですけど、はいはい、その事前にバーッと見てるんじゃちゃんとできてるから OK っていう形で、
ちょっとしたなんか、ショーの転向ですよね
、うん、まあ、そこら辺ね、まあまあ、まあ、それもそれで一つのやり方ですけど、
はいはいはい、
まあ。まあ、そういうやり方がいいのか悪いのか、まあ、そこら辺やっぱりそれぞれにこだわりがあって、まあ、それぞれのこだわりに基づいて、まあ、いろんなフリーフォーメーションを立ててたっていうのが、ね、まあ、90年代 の, あの名古屋であった、名古屋近辺であった。
そうですね、いやー、ちょっと話盛り上がりましたね、結構。
ごめんなさい。
脱線もしてないんでね、多分これ3本になるかもしれないですね。
まあまあまあ
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあゆっくりありますよね、
はい
はい、これだけ取って
編集
すればいいのにね、
はい、
じゃあですね、とりあえず TRPG 編第1部、
はい、
第1部ありがとうございました、
はい、
引き続きまたね、はい、第2部よろしくお願いします。それじゃあ第2部へ、はい、じゃあ失礼します、はい。